川柳佐和子の
お星様になりました。
皆さんこんばんちは、川柳佐和子のお星様になりました。お聞きいただきありがとうございます。川柳佐和子です。
永井圭介です。
よろしくお願いします。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルの星様になりましたには、皆さんに夢と希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。
はい、
はい、
お星様になりました第73回の放送です。
73回ですか。
はい、うん、お久しぶりです。
そうですね、
ね、
収録的には3週間ほど
空きましたね。ちょっと時間が空きましたので、うん、7月最後の日曜日と収録日はね、
うん、はいはい、
なっておりますけれども、まあ、前回のオンエアが配信されたのもついこの間なので、
そうですね、だいたいあれもう3週間ぐらいでした
ね
収録から配信日までが
ね、録音というかその配信されるのでね、聞いてる方は大変お待たせしました、申し訳ありません。はい、ということでこの回もまあいつ配信されるか分かんないですけどね、まあまあそのあたりは頑張って早く配信します。ですね、早速スタジオに来てくださっているいつものゲストの方を紹介したいと思います。
はいはい、
なんと久しぶりの先生とアシャミンさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、これね、リスナーさんも待ってたと思うよ、今のよろしくお願いしますを、
ね、アシャミンさんがすごく久しぶりの登場ということで、ね、
違うよ先生ですよ。何しょったんですか先生。
歯を抜いてました。
いや、歯抜くのにそんなかからんでしょ、時間。
ものすごい抜いてました。
それ本当についこの間というか、昨日ですか。
昨日です。
昨日の話ですよね。
うどん早食い大会に出る直前に歯を抜くっていう。
なんでわざわざそのコンディション悪く
て。歯抜ですよ、歯抜。
そのままだと強すぎるから。
さすがにね。
歯でもちょっと抜いてってやろうかみたいな。
軽くハンデとして。
でも何ですか、虫歯ですか。なんで抜いたんですか。
虫歯だったんですよ、親知らずが。
親知らずが虫歯ですね。
親知らずってでも奥じゃないですか、まあ、一番虫歯なりやすいですよね、うん、やっぱり、
ね、
大変じゃ。痛かったですか。
いやだから麻酔以上してたんでね、痛くはないんですけど、うん、麻酔が切れてからが痛いんですよ。
ああ、
今も痛いんです。
え、そんなにな
んか変な感じ、
違和感
があるというか、これもう抜いた人にしかわからないと思いますけど、
なんか今まであったところに何かがないみたいな。
そうですね。そうですよね。
でかといって触れないんですよ、バイ菌が入ったりする。
あ、
だから今すごく嫌な感じ。
それご飯とかは普通に食べていいんですか。そっち行かないようにするんですか。
らしいんですけど、こうなんていうんですかね、僕左を抜いたんですけど、うん、顔が右に傾いてご飯を食べてるんです
よ。左行かないように頑張って。
念を入れて。
でもなかなかそっちに全く行かないようにするって難しいですよね。
だからあんまりなんていうんですかね、食べたくないんですよ。小さいものをちょこちょこ食べたいみたいな。
ああ、なるほど。それってどれぐらい痛いとかって歯医者さん言ってましたか。
いや、特には聞いてないんですけどね、言われなかったんですけどね。 2,3 日は続くだろうと。
うわー、大変や。で、早食い競争はどうだったんですか、その後の。
もう余裕をぶっこいて1位になれませんでしたよね。
ハンデダメじゃないですか。じゃあ、
痛くて、それがちょうど最初に食べた食べ物だったんですよ。
ほうほうほう。
あ、抜いた後に、
はい、いけるかなと思ったんですけど、やっぱ口が開かないんですよ。
へえ、そうなんですか。
残念ながら負けてしまいましたけど。
うわっていうか、そのうどんの早食い競争とかに出てるっていうのがいいですよね先生、相変わらず。
それはもうなんていうんですかね、ゲスト的な立場で
ね、ほんまに。いやいや、まあでも先生も久々に来てね、うんうん、今日は賑やかに行きたいと思いますけれども、アシャミンがおるということでね、
うん、
新コーナーやろうやろうってずっと言おったじゃん。
はいはい、言ってましたね。
アシャミンのコーナーを作るよっていうの。
うん、まあそうです ね、
ついに今日お披露目ですよ、新コーナー。
まあアサミさんだけのコーナーとは言い難いですけど、
まあね、うん、女子のコーナー、
女子のコーナー
ですね。
はいはい、
はい、できておりますので、そちらもね楽しみにしておいていただきたいと思います。そしてミキサーはモッティです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は普通に呼んだよモッティ。
はい、
というか前回喋ってなかったよね。うち編集しようって気づいたんだけど、うん、ごめんね、呼んだり呼ばんかったり。
あ、いえいえ、
今 今日はジンベイで来てくれました、モッティ。よろしくお願いします。一、はい、人涼しげにミキサールームで頑張ってくれておりますけれども。さあ、そしてですね、番組のオープニングでですけれども、ちょっと告知をさせていただきたいと思います。はいはい、もうですね、あの収録日が、7月の29日ということで、間もなく始まるんですが、8月の1日からの、イートピア香川のイベントをちょっとご紹介したいと思います。見て、読んで、触って、未来の読書展。夢が広がる電子書籍の世界というイベントがですね、サマーフェスティバル2012のイベントの一環として8月の1日水曜日から始まります。こちらはですね、8月の14日水、火曜日までお盆までですね、はい、約2週間開催されるんですけれども、まあ、電子書籍ってどこから来たの、どんな風に使うのといったところをですね、展示とかそれからワークショップ、まあ、体験型のですねイベントで、皆さんに体験してもらおうという催しになっております。まあ広がってきたとはいえね、子どもたちとかまだ触ったことないっていう機会、まあ、あの子どもたちもね、多いと思いますので、ぜひこのチャンスにですね、イートピア香川遊びに来てもらって、電子書籍とは何ぞやっていうところをちょっと体験してもらえたらなと思います。あの私も知らなかったんですけど、絵本とかもあるんですね、電子書籍って。
みたいです ね、
子どもたちのためにもっていうことで、いっぱいコンテンツがねできてるっていうことですので、ぜひねご家族とかお友達とかと、みんな、まあ、夏休みはね子どもたち、
ね、そうですね、うん、
ぜひぜひ、遊びに来ていただけたらと思います。でワークショップとかも、まあ、随時8月1日その始まってからね、何回か開催されるんですけれども、事前申し込みが必要なものもありますので、詳しくは、イートピア香川こちらにですね直接来ていただいて、まあ、問い合わせてもらうか、またはホームページにですね、あの情報が載ってますので、そちら見られる方はですね、それも確認してから参加してもらえたらと思います。で期間中はですね、いつもだとイートピア香川月曜日がお休みということになってるんですが、無休なのでこの期間の間は、月曜日も空いておりますので、ぜひ遊びに来てください。8月の1日水曜日から8月の14日火曜日まで開催です。未来の読書展、楽しそうですよね、うん、まあ、子どもたちだけじゃなくて、ほんまに大人の皆さんも、うんうん、まだ紙の方がいいよって思ってる人はね、ぜひ。
俺思ってるわ。
私もこうやって言いながら、まだ電子書籍って触ったことないんですけど、ぜひねこの機会に子どもも大人も皆さん参加してみてください。ね、こちらのイベントですね、すべて入場無料となっておりますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。詳しくはね、先ほども言いました通り、ホームページに特設ページができておりますので、そちらをご覧ください。ということで告知でした。まあ、もう日があまりないですけれども、はい、お盆までやっておりますので、ぜひ行ってみてください。さあそれではですね、カエネギサーコのお星様になりました、そろそろ本編に入りたいと思います。皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。本当さ、何だって叶えてあげるよ。ただし1個だけだよ。
じゃあ、あと100個お願い事をさせ。
ダメ。
ねえねえ、お星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ。ただし1個だけだよ。
じゃあ、永井くんのタチの悪さを直してほしいんだけど。
それは本人に言ってあげて。
そのまま、そのままじゃね、そのまま、そのまま、そのまま、チャンネル、そのままだよ。
アシャミンのミンミンゼミナールということで、新コーナーです。
はい、
はい、
このいいね、かわいいね、タイトルコールが
どう入ろうかなってすごい悩みました。これね、はい、このコーナーではお星様メンバーで愛称にミンがつく アシャミンとユーミンが何かしらの講座を開くコーナーになっています。
はい、まあ、みんなに教えてもらえるっていう、
ね、何か教えてくれるってことですね、
うん、はい、
アシャミンかユーミンが、
そうそうそう、
アシャミン先生の回とユーミン先生の回が、
今回はじゃあ、はい、アシャミン先生の回、
はい、はい、アシャミンのミンミンゼミナールです。
はい、アシャミンのミンミンゼミナールって私
かわいいじゃん、なんかミン
まあまあ響きはいいですね、う
んうん、でも響きで始まった感じです。はい、う
ん、ですね、ちょっとコーナーに入る前になんですが、はい、ユーストリーム生配信の方でですね、あのコメントをいただいているので、先にそれちょっと紹介させてもらっていいですか。うずら谷さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
先ほどですね、コメントオープニングのところでいただいてたんですけど、永井さんの名前のテロップの最初に S ってついてましたが何の S ですかって。
ここはユーストリームでついてたんですよね
多分そうだ、
こっちではちょっと確認できないんですけど、
ね、そう、パーソナリティではわからないんですけど、モッティこれ何ですか。
これスーパーの S？ スーパー長井圭介？
嘘。あ、嘘、
今出してる、
今テロップ出てるんですか。
テロップなんですが、
こっちでわかんないっていうのがあ
れですね。こっちでちょっと確認できないんですけど、
はい、
ユーストの方を見ていただければ。
ユーストがね、こっちのパソコン調子が悪いんですよね、ちょっと
画像出てないんですよ。 S は何なんですか。
これはドルマークみたいな感じで、
ドルマーク
なんか、はい、
なのでメンバー全員皆さんの頭の部分に出てるので、
そうなんや、
そういうなんて言ったらいいんでしょうか、そういう
何
なんだ、
デザインです。
あ、デザイン、デザイン、
デザインの一部やと、
はい、
何でも、何でもそれでいいんじゃないのか、はい、デザインだそうです、ズラタニさん。
なん俺だけついてるんかと思った。
ねえ、
みんなついてるんだね。
皆さんについてます。
なんだなんだ。
なんでしょう、なんか、ね、ウォンテッド的な。
ウォンテッド。
あ、それだったらでも懸賞金が書いてるね、ドルついてたらね。
ドルの後は数字ですね。うん、
あともう一個、ズラタニさん、はいはい、親知らずって斜めに生えてると抜くの地獄のように大変らしいですねって。うん、先生、斜めやったんですか。
いや、斜めじゃないです。まっすぐ生えてるんで。
虫歯になりさえしなければ抜かなくてもよかったやつですか。
まあ多分。
ああ、そうなんや。斜めに生えとるとほんまに生えとるだけで抜かにゃいけんっていう人もおるもんね。隣のに当たって痛いとかありますよね。
ありますね。
ねえ。
だからなんていうの、大きな株って知ってます？
あ、
動物が。
そうそうそうそう。あれと同じ要領ですよ。
どういうことですか。
引っ張るってことですよ、本当に歯を。
ああ
、思いっきりグーッと。
無理やりですよね、もう生えてるやつですもんね。そう
そうそう、すごい力をかけて引っこ抜くっていうのが歯の抜き方。
怖い。
やだわ。
メキメキ言うんすよ。
それで痛くないんでしょ。痛くないのよ、麻酔効いてるから。
メキメキ言うてるのよ、でも口の中が
怖いですよね、なんかそれ逆に。
でも、まあ、いくら麻酔効いてるからって言っても、うん、その音が聞こえたらもうたまらなく怖いでしょう ね
怖いよ。
怖い、怖いからもうこの話やめて、早くゼミナールで聞きましょう。
アシャミンのコーナーしよう。
はい、じゃあアシャミンのミンミンゼミナール、まあ、第1回、
うん、はい、
これは私がお星様の中で萌え担当を受賞しておりまして。
萌え担当、
萌え担当なので、う
ん、みんな担当がありますね、
いろいろあるんですよね、うんうん、で、まあ、じゃあ萌えだったら萌えについて語ろうかなと。
なるほど。
思いまして、
でも萌えを語らせたら。
そう、そもそも萌えって何なんだろうとか、
そこの定義難しいですよねでも
まあね、
ね、
萌えって何ぞやって言われても、
ね、結構使ってるけど、そうそうそうそう、うん、実際に説明してってなると、うん、なかなか難しいと思うので、うん、じゃあ私が私なりに定義してみようと思ってアシャミン先生が生まれました、うん、では頑張っていきたいと思います。
はい、
第1回ミンミンゼミナール、テーマは萌えとは何か、どこから来たのかです。イエーイありがとうございます。
萌えとはどこから来たのか、
どこから来たのか、
うん、 はい、この萌えですね、草冠に明るいと書いて萌え、草木もゆるの萌えですが、はい、この萌え、主にアニメや漫画やゲームなどの二次元と呼ばれるものに対して好きだとか可愛い、かっこいいという感情を表す若者言葉でございます。はい、例えばアニメの美少女キャラクターだったりとか、うん、こう小動物マスコットキャラクターに対して使われることが多いです。はい、それからその同じ条件を持ったキャラクターを属性分けして好ましいと思ったものを〇〇萌えというようになりました。例えばこう自分が好きになるキャラクターがメガネかけてることが多いなって思ったらそれはメガネ萌えだったりとか、あるこうアニメの中、作品をいくつか並べて妹キャラクター好きになること多いなと思ったら多分その人は妹萌えなんですよ。はい、こんな感じでこうその萌えという言葉の認知度が上がるにつれて今ではアイドルだったりとか普通の動物だったり果ては無機物まで萌えという言葉が使われるようになっています。
無機物に燃える人がおるってことですか？
いるということです。
無機物に燃える、
まあ、例えばスーツ燃えとか。
あー
なるほど。
そう、物に対しての燃えをこう強化していくっていう人も出てきました。はい、
なるほど。
でも初めは二次元に対しての燃えという、まあ、言ってみたらオタク用語から始まったものなんですね、がだんだんと若者に浸透していくことによって今ではこう可愛いとか好きっていう気持ちを表す一つの言葉として萌えというものが流通しているんです。
いや、まあ、確かにね、そのテレビでも何でもそうですけど、
はい、
とかこう普通に会話の中で萌えっていう単語って、まあ、出てくるのかなと思うんですけど、
うん、
萌えっていう言葉使います？
あー、でも、はあ、ここ何年かで、
はあ、
普通の会話で使うことって増えてきてる、まあまあ、一般的に
一般的に増えてきてはいると思うんですけど、
はい、
僕が一切使わないんですよ、
萌えという。
だからこれめっちゃ萌えるわっていう風に使うわけでしょ、きっと。
あー、これまるまる萌えとか
言ったことないからわからない。
あ、若者じゃないんじゃん。
若者じゃなくはないよ別に。
マジ燃えるこれとか思わない。
いや、言わないですねそんなこと。
へえ、私は割と日常的になんか可愛いエピソードとかがあった時はうわ燃えるって思うんだけどな。
お
ー、ヤナさんもないですか？
ヤナ様って呼ばれた。そこがまず今びっくりしたけど。でもその友達とこう話するときとか、はあはあ、なんかこう共通の趣味とかあるじゃないですか、はあはあはあ、アイドルでこの人が好きとか、そういうときは会話の中で出ますよ。
なんて使うんですか？
いや、あのライブの時の、
うん、
あの衣装がやっぱり燃える。
燃える。あ
ー、へえ、ちょっと意外。
なんで？
川柳さんがね、その燃えという単語を日常的に使用してるっていうの結構意外ですね。
そうですか。
はい、
使いますね。まあまあ、うん、そんなこう誰とでも使うっていうわけではないですけど、
はいはいはい、
友達とかとだと、
先生使いますか？
僕もね、会話の中で使ったりしないですね。使わないですよね、あんまり ね、
ね、うん、
いや、ここはミキサーのモッティが使ってそうなんで。
偏見や。
独断と
偏見や。
マシャミのすごいモッティに対するイメージが。
え、
そうなん、使う、萌え萌えな
日常
ではなかなか使わないですね。
日常で使わなかったらどこで使うんですか？
インターネット上ではバンバン使ってる。
あ、なるほど。
ネット上でね、
うん、
なるほどな。
なるほど、
使わない人多いですね。
そうなんかな。
ここではね、お星様、
まあね、うんうんうん、かもしれないですね、
うん、
まだまだ一部の若者かもしれません、
うん
うん、この 萌え一体どこから来たのかと言いますと、うんうん、語源は、まあ、おそらく某大手掲示板で、
うんうん、
燃えるってバーニングの方の燃えるの変換間違いで生まれたんじゃないかなっていうのが有力で、はい、例えばガンダムに燃えるって燃え上がれって言うじゃないですか、
うん、
それのそのガンダム燃えの燃えを変換し間違えてこっちの草冠の方の燃えがこう定着してったっていう、
うん、
ではないかなと言われてます。まあみんながみんな萌えという感情が分かるわけではないけれども、分かったらますます人生がきっと楽しくなると思います
思います
思います。
でも何でしょう、その草燃えるの方の燃えるっていうのは、うん、確かにちょっと日常的に会話の中で使用することはないですけど、うん、こう熱い方の燃える、
うんうん、
燃え上がるの方は使いますね、
うん、どこで使うの、
何で
例えば、まあ、家が燃えてるね
その使い方は正しいですけど、
ね、
あの、あっちゃダメですよそんな冷静に解説してる場合じゃないですとりあえず消防車呼んでくださいいやでもだから例えば、うん、そのさっき の, その燃える燃えっていう言葉に関しては、
うん、
アニメだったり漫画に対して使うことが多い、二次元のキャラクターに対して使うことが多いって言ってたじゃないですか、
うん、
その意味で そっちの燃えは僕使わないって言いましたけど、例えばアニメとか漫画でこの展開すごい熱いなって時にこの点が燃えるなっていうのは普通にあるかもしれないですね。あ、
少年漫画で、
そう
う
わ、なんかまあ、そあるかもしれないですね。
じゃあもう一歩超えて美少女系のコミックを読んで燃えるなって言ったら、ケイスケ君も一人前だよ
それ言えないと一人前じゃないんです
か頑張ろう、これから
頑張ろう、ミンミンゼミナーで続いていくと思うので回を追うごとにケイスケ君がそうなっていけばいいなと思います。
うずら谷さんがねこうメッセージくれてるんですけど、
う
ん
う
ん、
ありがとうございます、まあ、
自分は燃えるって聞くとバーニングの方の燃えるのが出てきますって、ほらやっぱりこうですよ。
あ、
男の子はでも、
まあね、
多いかもしれ
ない、うん、かもしれませんね、うん、
燃えるの方ですよやっぱり、ね、熱い方です、
熱々の方ですね、
うんうん、
まあ、でも最近本当にじゃあ燃えっていう言葉自体がもう容易に使いやすい言葉になってきてるんですね。
そうですね、なんかこれ好きとか、うん、これ可愛いなっていうのよりも萌えって言った方が自分のなんか本音が出てる気がするっていうの
は。あ、でもそれ分かる、
分かります、
分かります、分かります、
しません、そういう感じ。
なんか
ほう
可愛いとかっていうのって、
はあはあ、
なんて言ったらいいか、こう普通っていうか、
まあ可愛いものを可愛いと称してるでしょ、
う
ん、
そう
それをそのなんて言ったらいいか、よりその自分の意見みたいな、なんていうの、
そう、
ああ、
そうそう、
よりまあ自分の今持ってる感情を表現するのが一番いい言葉なんですよね。
なんか可愛いって表面だけでも言えるじゃないですか、うん、でも萌えって心から思わないと萌えって言えないんですよだからこそ萌えっていう単語を使ってる間柄っていうのは絶対親しい人に限られると思うし、
おー、
うん、さっきもね、友達の間だったら使ってさあちゃん言ったけど、それすごいあると思うよ、
萌え
萌え、
うん、
萌えね、
そんな親しくない人に私これ萌えなんですよとは多分言わないと思う
確かに
でしょ
じゃあ一種そのパラメーターじゃないですけど、その、うん、萌えっていう単語を使える間柄っていうのは親しい間柄ってことなんですね。
うん、
お
ですね。
へ
共通の趣味があるとかね。
なるほど、なるほど、
うん、
じゃあ例えば、
うん、
すごいなんかこう、例えばそうだな、自分はこの子、この人とどのぐらい仲良くなれてるのとか、
うん、
ちょっとわからないけど、相手がそういう単語を使って話しかけてきたら、うん、結構親近感持ってくれてんのかなっていうことですか。
うん、それでいいと
思いますよ。いいと思う。うんうんうん。
へえ。
なんでそんな感じなんですか。
いやいやいや、そういう
納得いかないみたいな。
なんか測りでもあるのかなと、測りというかね、目安でもあるかなと。
うんうんうん。目、うん、はあるかなと思いますね。
萌え。
はい、萌えついてまだまだ語っていきたいと思いますが、今回はこのあたりで、
はい、
以上ミンミンゼミナールのコーナーでした。あ、 お便りお待ちしてます。アシャミンやユーミンにこれを語ってほしいな、語れるかわからんけどって、とりあえず送ってみたらいいんじゃないかなとりあえず送ってみたらいいんじゃないかな。
ちょっと質問が来てますよ
え、なに、
うずら谷さんがね、うん、猫カフェに行って、うん、猫に囲まれた気分を燃えるって表現していいのですかねって。
大変よろしい
大変よろしい出たよ。
あ、じゃあ使い方として合ってるんですね。
合ってます。
あ、なるほど、
合ってます。
やった、
素晴らしい。もう優秀な生徒ばかりですねここはあ、ケイスケ君は覗きますはい、お便り募集しております。メッセージありがとうございました。以上、ミンミンゼミナールのコーナーでした。
さわこのちょっとこれ読んでみて。はい、このコーナーはリスナーの皆さんからこの本を読んでみたいけど時間がない、読んで代わりにというのを募集してですね、うん、代わりに読んで感想をお伝えするというコーナーです。
はい、
久しぶりにやらせていただきます。まあ、新コーナーの後でこの古いコーナーをやるっていうのもなんかちょっとプレッシャーですけどねこれいるかまだみたいな感じもちょっとするかもしれませんが、お付き合いいただけたらと思います。今日はですね、うん、ラジオネームひとこさんからいただいたお便りを、そこからですね本をご紹介したいと思います。うん、夏木静子さんの W の悲劇を読んでくださいということで、うん、まあ、一言だけメッセージをいただいてたんですけど、うん、どうやらですねこの夏木静子さんの W の悲劇、まあ、原作は夏木静子さんなんですけど、うん、これをですねリメイクというかちょっとお話を変えて、うん、この4月からのクールでドラマ化されてたそうなんですよ。
ほう、
お話が4月から6月の間にテレビ朝日系で、ほうほう、ドラマが放映されたそうなんですが、まあ、ドラマの内容が原作と違うということなので原作がどんな話なのか教えてくださいということでお便りをいただきました。でちなみにですねドラマの方がまあどんな話なのかっていうのをドラマ見てなかった方のためにですねちょっと紹介したいと思うんですが、うん、武井絵美さん、女優さんの女優さんなのかな、まあ、女の子がダブル主演じゃないですね、なんだっけ、一人二役で、キャストをしてですね、まあ、全く同じ顔で別の人生を歩んできた女性が、まあ、あるところからですね入れ替わって人生をですね、でそこから、まあ、遺産相続問題とか、まあ、2人の出生の秘密とか、そういった話がまあ明らかになっていくというちょっとドロドロ系のドラマなんですけど、まあ、大きな片っぽその一人二役の方のね、一人のヒロインの方はすごく大きな薬品会社の、孫娘でその会長をしてるおじいさんからすごく、まあ、可愛がられてる、でお家もまあ贅沢にというか、ね、そうそうできるところだから、もう何不自由なく暮らしてきたっていう方 で、うん、でもう一人の女の子は まあ、小さい時からですね貧しくって、で自分も今清掃のアルバイトをして、うん、まあ、一人で生活をしてるっていう、でこの女の子二人がですね、まあ、ある殺人事件をきっかけに二人が出会って入れ替わってっていうことで、話が進んでいくんですけど、うん、ドラマの方ではですねこの二人が、まあ、生き別れた双子っていう設定、うんうん、でもともとはその大きな薬品会社のところにその貧しいっていう子も生まれてたんだけど、双子っていうのが不吉だからっていうので一人外に出したっていうことだったんですよ、
うんうんうんうん、
ですが原作の方はですねもう全然設定が違って、うん、まずその主人公の女の子っていうのはもう一人だけ、
うん、
で双子の妹とかっていうのも全然存在はしなくって、うん、なんですけどその薬品会社の孫娘っていうところは一緒、
うんうんうん、
で殺人事件が起こるっていうのも一緒なんですけど、夏木静子さんのその原作の方はその殺人事件のマトリックの方に重点を置いた、うん、もう完璧になる本格推理小説です。 ドラマの方はもう本当に社会派ドラマというか、その推理小説としてのその、まあエピソードももちろんなんですけど、人間関係のドラマを描いた、そっちを中心に描いているので、うん、まあそのドラマとして作ってどっちが見やすいかっていうことですよね、その見る人が、うん、まあ、推理小説っていうだけでその、まあ、ワンクール作るっていうのもなかなか、うん、難しいので、そういう、まあ、脚色というかお話がちょっと変わってるということなんですけど、うん、原作の方はですね、うん、1982年に刊行された作品で、まあちょっと古いんですけど、
そうですね、30年前、
タイトルを聞いて、うん、思い出すことがありませんか？ W の悲劇。
W の悲劇、
うん、先生わかりますか？
なんで僕に振ったんですか？
いや黙ってるからわかるかなと思って。
なんかああいうことですね。
はい、ダメです。実はですね、うん、推理小説家の読まない人も知ってるであろう、うん、エラリー・クイーンという有名な作家いますね、うんうん、アメリカの推理小説家が、書いた X の悲劇、 Y の悲劇、 Z の悲劇っていうシリーズがあるんですけど、はい、その作品のオマージュというか、まあ、パロディっていう風になっています。で本人、夏木静子さんもそのエラリー・クイーンと親交があったらしくって、書く前に事前にこの W の悲劇っていうのを書きたいんだけどっていうことでアドバイスももらったらしい。
へ
ー、すごく、そのエラリー・クイーンってこう推理小説を読むファンとしては、うんうん、会えるもんなんやっていうのがその、まあ、同じ推理小説家っていうのももちろんあると思うんですけど、うんうん、すごいなと思ったんですけど、まあ、そのエラリー・クイーンも、うん、解説でその原稿を寄稿してて、その W の悲劇のどこが面白いかっていうのもエラリー・クイーン自身が解説してくれてるので、そこもぜひ推理小説好きな方はですね注目してもらいたいと思うんですけど、まあ、大体どんな話かっていうあらすじを、まあ、もうドラマを見てる方からお便りをいただいてるので犯人までも今回は言っちゃおうと思うんですけど、うん、お話はですね、その薬品会社の、会長さん、おじいちゃんがですね、うん、殺されるところから始まるんですね。水
谷さんが正解してる。
お、
いや、じいさん殺しちゃう話だった気がします。
あ、そうそうそう、そうなんですよ。あ、で、薬師丸ひろ子だってくれてますけど、これは原作が出た当時にですね、うん、ドラマ化だったかな、舞台化だったかな、うん、された時に主演されたのが薬師丸ひろ子さんだったんですね。で、娘、うん、女の子、主人公がそのおじいさんを殺してしまうところから始まって、うん、で、まあ、私がおじいさんを刺してしまったっていうことを、言うんですね、その家族に、うん、で、その舞台はお正月のその一家の別荘で、
うんうん、
まあ、一族みんなが集まってお正月休みを過ごしてたところだったんで、みんな集まってるわけでしょ、うん、一族が。で、まあ、一族の中でも本当にこうみんなから愛される女の子、孫娘だったので、うん、そのみんながこのおじいさんを殺したっていうことを隠そうっていう隠蔽工作を全員で協力してします、うんうんうん、で、まあ、おじいさんがその孫に殺されたっていうこと自体もその一族の恥だっていうことで、そのおじいさんはもう強盗に入られて殺されたっていうことにしよう、
うんうん、
だからそのみんなで金品をこう取られたようにしたりとか、
うんうん、
凶器を隠したりとかっていう、まあ、偽装工作をして、うん、でその孫娘の方は当時、まあ、いなかったことにしよう、うん、アリバイを作ってあげようっていうことで東京に一人返して、うん、でみんなで警察にその証言を協力してすると、
うんうんうん、
でもそれをその警察はですね、これはどうも怪しいなっていうふうに、思って、で、まあ、足跡をつけたりとか、その外から入ってきた人の足跡をつけたりとか、それからですね、まあ、ちょっとあんまりえげつないので言うのがためらわれるんですが、胃の内容物をですね、死亡推定時刻をずらすために無理やり死んだ後に物を食べさせて、ちょっと時間をずらそうと、この時間までは起きてこれを食べてましたっていう証言をするために無理やり入れて、でずらそうっていうこともしたんですけど、その工作をしたまあ、道具とかっていうのが警察に見つかってしまうんですよ。でそこで偽装工作をしたっていうことがバレるんですけど、それが見つかったっていうのがみんな腑に落ちない、注意して全部処分したはずやのに、うん、誰か裏切り者がおる、
うん、
で 結局その裏切り者っていうのが誰かっていうのが真犯人を探すところになるんですけど、最終的には殺したのはその娘じゃなかったんですよ、孫娘じゃなかった。
ほうほうほう。
だけどその孫娘のお母さんとそれからその旦那さん、まあ、両親ですよね、うん、娘のその2人が共謀して娘に殺したって言って自分を自首してくれっていう風に言った、
うんうん、
親が。でそれはそのお母さんが間違って殺してしまったと、喧嘩をしてて弾みでおじいさん刺してしまったから、うん、でもその自分が捕まるより孫娘が捕まった方が刑罰的にもその情状酌量、正当防衛とかそういったものをいろいろこう鑑みた結果、罪が軽くなるに違いないってことを説得して、うん、で娘もお母さんのために自分がやりましたっていうことを言うんですよ。だけどそれも結局罠で、うん、本当はそのお母さんの旦那さん、うん、婿養子で来とったんやけど、この人がおじいさんの遺産目当てだって、うんうん、で計画的におじいさんを殺したんだ、うん、でその殺したことを、まあ、奥さんに言って、でそれを奥さんに、まあ、自分がその殺したって言って娘に言って、娘を自首させたら娘はきっと証拠不十分とかで捕まらんから、うん、そうやって言ってくれって、俺が殺したっていうのがバレたら、もともとは他人なんですよ、婿養子に入っとる、うん、で遺産目当てで結婚して殺したんじゃろうっていう風に言われるから、お前変わってくれっていうことを言って、でそのお母さんはもう本当に旦那さんが好きで結婚しとるけん、うん、その言うこと全部聞くっていうことで、こう二重にこう罠がかけられとって、結局は旦那さんが一番黒幕だった。もう最初から結婚する時からそれを計画しとって、自分のところに遺産が 100% 来るように計算してその殺人事件を起こして、
悪い人ですね、
めっちゃ悪いんです、旦那さんが。
へー。
そうで、原作ではその旦那さんは結局奥さんに殺されて死ぬんですけど、最後そのすごい裏切られとったっていうのがショックで、警察が止めるのも間に合わず、
うん、
結局死んでしまうって言って、奥さんは、まあ、捕まるっていう終わりなんですよ。なかなかね、普通だとこう読み始めた時、こう犯人が分かっとってそういうトリックを、うんうん、作っていくというか偽装工作をしていくところを最初から読んでるので、推理小説の分類でいくと登場、自分は犯人が最初分かっとって、それを警察がどうやって追い詰めるかっていうところを楽しむっていう推理小説の分類やと思ってみんな読み始めるんですよね、推理小説が好きな人は、
うんうん、
やけど結局犯人は別の人で、トリックも別のところにあるので2倍美味しいっていう原作としては。
へえ、
はい、これはぜひね、本当だったらオチ言わずに、
うん、
ぜひ読んでこうワクワクしてほしい作品なんですけど、うん、まあ、ドラマの方ではこの殺人事件も、まあ、事件のトリックもそのまま使われとって、ただキャラクターが増えとるだけっていうことなので、まあ、そんな感じのお話なんですよ。
なるほど、
はい。まあ、めちゃくちゃこの時代1980年代としても、うん、本当にすごくこう新しい推理小説というか、
本当ですね、
出た時も本当に評判になった小説ですし、夏木静子さんって言ったら推理小説作家の大御所ですからね、まあ、面白いのも当たり前っていうファンからしたらそうなんですけど、まあ、ぜひ他の作品も読んでもらいたいなっていうふうに、うん、夏木さんのこんな感じのお話なんですよ。
なるほど、分かりやすかったですね。
はい、そうですか。いや本当はね、こういろんなキャラクターが出てきて、うん、今本当に犯人とそれに関わる人しか紹介せんかったんですけど、うんうん、あれこの人犯人ちゃうかっていうのが出てきたりとか、
あ、なるほど、
そういうちょっと騙される
ミスリード
みたいなところもあるので、はいはいはい、なかなかね面白い作品でした。はい、なのでぜひね、私もこの夏木静子さんの作品はこれで初めて読んだんですけど、うんうん、なかなか他のも読んでみたいなっていう感じの作品でしたので、ぜひ皆さんも読んでみてください。でドラマもね、まあ、もうテレビでは終わりましたけれども、うんうん、DVD がねもう出てると思いますので、そちらも気になった方はぜひ見てみて、いただけたらと思います、うん、はい、ということで、ご紹介をしたんですけれども、うんうん、Ustream の方でちょっとコメントを、いただいてます。みこさんこんにちは、約2年ぶりに視聴してますって、 久しぶりですね。
ありがたいですね。
ねえ、2年って、いやありがとうございます。
でも2年空いたらもう見ないでしょ普通。
ねえ、なぜ会えて今っていう。
そうそうそう。でもありがたいです
ね。ねえ、ありがとうございます。でさっきのあのアシャミンさんの萌えの話のところにみこさんコメントがくれてるんですけど、これ読んで大丈夫ですか、
ね、名誉に関わると思うんですよ彼のね。ちょっと置いときますよ、
これちょっと後で読む。
気になった方は多分ツイッターでヤナスターで
これ、
ハッシュタグ、
ね、そう見たら見えるからね、
うん、それで見てもらった方がいいん
だね。オンエアでバッとは言わないですよ。
そうそうそうそう、
はい、でうずら谷さん、あの本のね感想のコロンボタイプだと思ったらどんでん返しということで、そうそう、コロンボはね、あのいつも犯人がこう分かって、うん、日本でいうと古畑任三郎とかですね、うんうんうん、が犯人が分かるっていうのはあると思いますけど、そうなんです、どんでん返しですので面白いです。あのね、ネタ知っちゃってあれですけど、これもぜひ読んでみてください、面白いので。はい、ということで、今日はですね夏木静子さんの W の悲劇ご紹介させていただきました。お便りくださったひとこさん、どうもありがとうございました。この番組ではですね、私、あ、このコーナーですね、では、私に、まあ、ちょっと自分で読むのはという本、代わりに読んでっていうのを募集しております。まあ内容が知りたいのでネタバレしてほしい、まあ、紹介してもらってから読むか決めるので、あらすじだけ教えてくださいと、そういったこともですねぜひ書いて、教えていただけたらと思います。小説だけに限らずですね、漫画とか映画でも、うん、構いませんので、皆さんどしどしお便りください。宛先は番組のエンディングでご紹介します。以上、さおこのちょっとこれ読んでみてのコーナーをお届けしました。かわいねぎさこの星様になりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。先生、お便り募集してください。
先生の恋愛二次方程式では、恋愛にまつわる悩み愚痴などを募集しております。
なんか久々に声聞きましたね。
ちゃんといました。
おりますよ。よかった、おりますよ。
はい、そして平石さとしのここは俺に任せろでは、あなたが今心に引っかかっている何かを送ってください。リズムで解決します。そしてアシャミンさん、お便り募集。
はい、はい、私のコーナーミンミンゼミナールでは、アシャミンとユーミンにやってみてほしい何かしらの講座のテーマを募集します。
はい、ふわっとした募集ですけど、相変わらず、ね、はい、募集してますのでお待ちしております。そしてさあ、このちょっとこれ読んでみてのコーナーには、私に読んでほしい本や漫画映画募集しております。番組へのお便り宛先はすべて同じです。その他のねメッセージやリクエストはちょっと無理かもしれないですけれども、うん、どしどしお送りください。宛先はお便りyanastar.com、お便りyanastar.comまでお送りください。そしてホームページのメールフォームからも送れますので、そちらもご利用ください。そしてですね、ツイッターやってらっしゃる方はぜひお星様のアカウントフォローしていただきまして、メッセージなどなどいただけたらと思います。お星様のツイッターのアカウントはyanastarjp です。JP 忘れないようにつけて、送ってください。お待ちしております。ということでお届けしてきました、お星様になりました。うずら谷さんが先ほどの、ユーストリームで、ね、コメントくれてますけれども、うん、女弁護士朝吹理也子って長津木静子さんでしたっけと、読み方がちょっと定かじゃないですけど、今の朝吹理也子っていうのが、でもこれはそうです、原作夏木さんですね。はい、私も読んだことないけど、いろいろね、あの夏木静子さんシリーズがあって、うんうん、あの作品もねたくさんありますので、ぜひぜひ読んでみてください。まあ、ドラマ化されとる作品とかもね、あのいっぱいあって、うんうん、推理小説だけじゃなくてエッセイとか、うん、そんなのもベストセラーになっているのでね、いろいろ読んでみていただけたらと思いますけれども、はい、ということで久々に先生が登場してくれましたけど、先生ほとんど喋ってないですね今日。
いや、だから喋れないんです。喋りたくないんです。歯が痛い。
歯が痛いから。もうちょっとこう万全のコンディションで来てくださいよ。
まだ処置しないといけない歯たくさんあるんで。
そうなんですか。
コンディション不良ですよ。
虫歯ですか。
虫歯、虫歯。
なんで甘いものとか。
甘いものばっか食べてるんだ。
だいぶ長いこと言ってませんでしたからね、歯医者。
あ、歯医者さんですか。
定期的に行きましょうね皆さん。
まあでもなんかよく言いますよね、うん、本当になんか 虫歯がなくてもなんかちょっとね、定期的に
行った方がいい。3ヶ月に1回でしょ。そうそうそうそう、理想は
なんか言ってましたね。
ねえ、いや行ってないですね。
行ってないな。
行った方がいいね。
まあね、歯は大切ですからね。
大切でね、ほんまに抜かにゃいけんとかになってからじゃ遅いからね、先生。
え、うん、もう言ったら大概の歯が手遅れだっていう。
それでも手遅れになるほど置いといて痛くないんですか？
全然痛くなかったんですけど、ついに痛くなっていったんですけど。
観念していったら
意外と
すごいことになったんです。
だから小さい頃ものすごく嫌な思い出があったわけです、その歯の治療で。おー、なんかすごい音が嫌だったり痛かったりして、今言ってみると大したことないなって。麻酔するにしても別にちょこっとチクッとするだけで、そんなに。
でも小さい頃ってね、やっぱりすごいね、音だったりなんかあの道具だったりがすごいね、嫌な感じしたんです
よね。めっちゃ怖いですよね、歯医者さんって。そのイメージってほんまに大人になってもいかん人って絶対おるよね、めちゃめちゃ。行った方がいいですよ、先生みたいになりますよ皆さん。
行きましょう皆さん、みんなで歯医者行きましょう。
ね、定期的にちゃんと検診受けましょう。まあ、あのまた元気になったら先生のコーナーもやりましょうね。
多分永久に始まらないと思います。まずメールが来ないですから。
お便り募集してます。
してます。いやでも番組、うん、なんていうんですか、こうラジオ番組としては、うん、一番お便りが起こりやすい場所じゃないかと思うんですよね、
うん、
恋愛コーナーって。
うん、
だってこの本読めとかさ、うん、難しくない、
うん、
読む人じゃないとそんなのないし、うん、みたいな、うん、あと悩みとかもさ、はあ、ここに言うぐらいだったらみたいなとかあるじゃん。
え、もしかして恋愛関係の相談をお星様に持っていくのっていう。
おみいらに話されてもなみたいな。
それでしょ。
まあね、お星様になりましたで、その恋愛系の話することもないしね。
だって言ってみたら、はい、ここに持ってきても、はい、なんか、うん、そのなんていうの、いや必死でやってるよ、もちろん必死で解決しようとしてるけど、ちょっと突拍子もない意見を出すじゃないですか。
まあ大体ね、予
想斜め上みたいなね、
ちょっとね、
うん、確かにそれは言えとる。
そうそう、その部分があるのです。
あ、みんなそう、ここにはちょっと相談しづらい、口言いづらいみたいなのが、そうそうそう、
あるんかな。
いや待ってます、どしどしお送りください、うん、もうちょっと、うん、じゃあ普通寄りにしてみろ。
何普通寄り、
どういうこと。
リアクションを斜め上にしないように頑張って、こう一般論の話もたまにはしてみる。
してますけどね、常に
一般論しようとして斜め上になってるんじゃないですか。
無意識か。
多分みんなそれぞれ自分が本当に思ったことを話してるんです、
う
ん、
そうですね。
ただちょっと、うん、お前ら大丈夫かっていう。
あんま普通の人がいないんですかね、こう発
想。そんなことはないと思う、うん、結構常識人ばっかと俺自負してるの。
いやいや、そうかな、
まあ、俺とかね。
一番遠いっしょ。
いや俺めちゃめちゃもう常識的な回答ですね。
模範的回答。私ここの 3人に相談するって言われたら、圭介くんだけは選ばないと思うね。
はぁ、
言われた言われた。
すごい俺あの貴重な意見を与えますよ。
本当かな。
本当ですね。
まあまあでもそのあたりもちょっと試しに、ね、うんうん、送ってみていただけたらと思いますので、お待ちしております、うん、さあそしてですね、お星様になりました、うん、次回は、うん、まあ、あのまた隔週ということで2週間後あたりなんですけど、うんうん、実はですね8月の4日土曜日にイベントに参加させていただきます。
イ
エイ
イエイ
イエイ、
ようやくの告知ですけども、ギリギリすぎますけどね、はい、8月4日土曜日、うん、高松市のこちらサンポート高松1階のデックスガレリアを中心に、うん、サンポートで開催されます高松フォーラムという、うん、青年会議所のイベントがあるんですけれども、そちらのかえっこバザールっていうね、子どもたちがまあ参加できるイベントなんですが、うんうん、ここにお星様になりましたのブースを出させてもらいます。
何するんですか。
子どもたちにですね、うん、ラジオの収録とはどんなもんかと、うん、ラジオってどうやってできてるのかっていうのを参加してもらうワークショップ、イベント、参加型のね、みんなでラジオを作ろうというブースを、うん、出そうと思っておりますので、うん、あのぜひね、お近くにお住まいの方とか、うん、まあ、 近所にお子さんがいらっしゃる方とか、うんうんうん、ぜひ宣伝して皆さんで来てください、
うん
はい、
で何時からですか。
8月の4日土曜日の朝10時から、うん、夕方5時まで1日やっております、うんお星様になりましたではですね、無謀にも6時間生放送ユーストリームできればいいなと思っております。今ですね、一番心配なのがネット回線がそれでいけるのかどうかっていうことなんですが、まあ録音はいずれにしてもする予定ですので、うんホームページとかでねその内容とかは、お届けできたらと思っておりますので、ぜひ近くじゃない来れないっていう方もですね、録音の、音声ファイルなどなど楽しみにしておいていただけたらなと思います。まあ、お星様になりましたでもですね、未知のというかその子どもたちに参加してもらうっていうのが全くの未経験ですので、
そうですね、
ね、どんなことになるかっていうのもちょっと楽しみ半分不安半分って感じですけど、
まあね、川柳さんはねその日何してるんですか。
その日はですね、実はお星様になりましたのブースと同時にその高松フォーラム全体の MC も仰せつかっておりますので、
そうです、
ブースにいない時間帯が多いですね。
なんていうんですか、もうこれはもう完全にね、はい、川柳さんのお仕事にお星様が便乗したって感じですよね。
私のブースも出していいですかねみたいな感じであのブースいただいた感じで、
はいはいはい、
はい、いやいやでもね楽しくやれたらと思っておりますので、うん、ぜひ来られる方はですね、大人の方も開放バザールね、参加できます、子どもたちだけじゃなくって誰でも参加できるイベントになってますので、ぜひ来られる方は遊びに来て、みんなに会いに来ていただけたらと思います。他にもね、いろんなブース10個ぐらい出る予定なので、いろいろ楽しんでいただけたらと思いますので、ぜひこちら遊びに来てください。
メッセージいただいてます。
お、何でしょう。
6時間と驚きがね、普通だよね、6時間長井さんに40キロマラソンしてもらいましょう。
40キロぐらい、
この季節40キロマラソンしたら、うん、僕多分7キロ地点で倒れますよ。
早いね、
早いよ。
7キロも持ちますか。
いや持つよ、7キロぐらい持つよ。
いやーほんまね、ちょっと長丁場でお星様に6
時間ね、
初の頑張ります。
まあでもね、楽しくできたらいいですね。
そうですね、本当にお星様メンバーだけじゃなくって、その子供たちに MC をしてもらったりとか、リポートしてもらったりとかっていう風に参加してもらうのでね、その内容も楽しみにしておいてもらいたいと思います、
は
い
は
い、
参加してもらったちびっ子には漏れなく先生からオリジナル風船が
贈
呈されます。
ちなみにどんな形してるんですか、風船は。
動物でも何でも作れます
よ。お
先生めっちゃ上手いですよね、バルーンアート。
ちびっ子はどんどん列を作って並んでください。
そう、
もうそれ目当てで並ぶんじゃないですか。
ラジオより
おまけおまけ
風船メインみたいな、あそこ行ったらもらえるらしいよみたいなね。そうそうそう、いやでもぜひね、それももらいに来てもらいたいと思います、うん、先生大活躍ですね。
本当だね、
うん、楽しみ、ぜひ皆さん遊びに来てください。8月の4日土曜日、イートピア香川、それから高松のサンポート、デックスガレリアなどなどで開催です。ぜひ皆さん遊びに来てください。お待ちしてます、はい、ということで告知でした。はい、まあなので次回はその8月4日になるかなという感じですけれども、スタジオの放送もですね、また新しいコーナーもやりつつ、昔からのコーナーもやりつつ、盛り上げていきたいと思いますので、また次回以降もぜひ皆さんお付き合いよろしくお願いします。さあ、それでは星様になりました、そろそろこのあたりで、今回はお別れにしたいと思います。皆さんお付き合いありがとうございました。この時間のお相手は川柳と
長井と
あしゃみんと
先生でした。
バイバイ。今日の川柳、
あさみさん、
萌えを語った、
さらに悲劇。